認知症安心健やかライフ、この番組は世田谷区の提供でお送りします。国の推計では2040年には高齢者のおよそ 15% が認知症になると言われており、認知症は誰にとっても身近なものになってきています。この番組では認知症や認知症への備えに関する正しい知識を身につけ、安心して生活を送ることができるよう、認知症に関わるさまざまなことをご紹介しています。認知症安心健やかライフ、ご案内は小野寺真理子です。今月は理学療法士で鍼灸師の白石哲也さんにお話を伺います。白石さんは世田谷フレイル予防普及協会とリハトレスタジオ世田谷の代表としても活動していらっしゃいます。白石さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず白石さんのプロフィールをですね、ご紹介していきますと、理学療法士と鍼灸師の他にもですね、あんまマッサージ指圧師、またロコモコーディネーター、さらに世田谷区社会福祉事業団訪問看護ステーション三軒茶屋でも活動をねされていらっしゃるということで、さまざまな資格もお持ちですけれども、最初は理学療法士の資格をね取られたということですが、こうした道に進まれるきっかけは何だったんでしょう。
はい、もともとはもうこの在宅とかこのフレイルとはちょっと一切関係のない、スポーツの領域に興味があったっていうのが、きっかけとしてあります。私自身陸上競技に、小中高とずっと、やっておりまして、でその中で陸上競技にずっと携われる仕事何かなっていうところで調べたところ、理学療法士であったり鍼灸師、あんまマッサージ指圧師っていう資格があったので、ひとまずじゃあ理学療法士取って、でしばらくしたらじゃあ鍼灸師の資格取りに行こうということで、取りに行きました。
はい、いろいろな資格を持ちながら、そして今はフレイルの予防にもね取り組んでいらっしゃるということですけれども、今日は白石さんにフレイルについて詳しく教えていただきます。フレイルと言いますと、ニュースであるとか新聞などでもね見聞きしたりしてると思うんですが、あまりわからないという方もね多いかと思いますので、まずフレイルとはそもそもどんなこと、どんな状態なのか教えてください。
はい、フレイルというと加齢に伴う心身の低下によるストレスに対する回復力が低下した状態を指すとあります。健康な状態と要介護要支援の状態の中間層に位置する方なので、介護の要支援要介護の一歩手前の方たちっていうのがフレイルの状態というふうに定義されております。
はい、その状態にあるのがフレイルということですけれども、そのフレイルになる原因っていうのはどんなことなんでしょう。
はい、フレイルの原因には大きく3つありまして、1つが身体的フレイル、2つ目が精神的フレイル、3つ目の社会的フレイルというものがあります。
はい、
フレイルに、気づくきっかけとしては、最近つまずきやすくなった、
はい、
で2つ目で言うとペットボトルの蓋が開けにくくなった、
はい
はい、でそれ以外で言うと、ズボンの脱ぎ剥ぎをするときに立って脱ぎ剥ぎがしにくくなったなどがあります。ペットボトルの開け方にも実は特徴があると言われてまして、九州大学の医学部と伊藤園が研究した共同研究によると、
はい、
ペットボトルをどういうふうに開けるかによってフレイルかもしれない、筋力低下が起きてるかもしれないっていうサインもあります。で、具体的な開け方で言うと、手を逆さまにこう手を返した状態でペットボトルを開けるっていうのを無意識にされている方、逆筒握りというんですけども、そういった握り方をされている方っていうのはもう手の握力が落ちている可能性があるっていうところで、開け方にもよります。またあとは握力が10から15キロぐらいが、ペットボトルのそれぞれの開けるための必要な握力に筋力になってきますので、その辺が、自分自身が開けにくさを感じた方っていうのはもしかしたらそれが、フレイルの予兆かもしれない
ということですね。いやだったらちょっとフレイルの予防しなくちゃってね思われてる方も多いと思いますので、心がけること予防策などあれば教えてください。
はい、フレイルの予防には大きく3つの柱があると言われています、
はい、
で1つ目が、運動、2つ目が栄養、3つ目が社会とのつながりというふうにあります、はい、ただ今現在4つ目の柱として、口腔ケアというものも、重要視されているというのがあります、
はい、
適度な、歩行として、推奨されているのは1週間あたり150分以上の歩行していますかというところで、150分って計算すると、1日30分だとすると、週5日以上歩かないといけない、
結構、ね、歩きますね、
うん、はい、それ以外で言うと、まあ、レジスタンストレーニングといわれる、まあ、スクワットだったりとか、うん、前方踏み込みトレーニングみたいな、うん、そういった運動なんかを、まあ、やるといいかなと思います、
はい。まあ、あとは栄養という部分、まあ、運動だけしてても、まあ、やっぱりダメという部分はあるかと思うんで、栄養面はどうでしょうか。
はい、栄養で言うと、まあ、適切なそういうバランスのいい食事をとるっていうことが、まあ、基本にはなるんですけれども、うん、特にまあやっぱり筋肉を生成するっていう意味で言うと、タンパク質がどれくらい1日あたり取れているか、はい、で女性で言うと 50g ぐらい、うん、男性で言うと 60g ぐらい、1日あたり取れるといいかと言われています、はい。ただ、高齢になってくるとそういうタンパク質をこう吸収する力っていうのがちょっと衰えてしまってるっていうのもあって、1食あたり 20g 以上を取れているかどうかっていうのが大事になってきます、
はい。あとは社会面というのはいかがでしょうか。
はい、まあ、フレイル予防の本当一番のこの肝になるところなんですけども、はい、やっぱり社会とのつながりを作る、外出する機会を作るっていうところがとても大事になってきます、うん。研究で言われているものとして、週に1回以上外に出ているか、あとは月に1回以上出ているか、全く出ていないかの、3つを比較したところですね、
はい、
全く外に出ていない人と週に1回以上外に出ている方でいうと、3年後に日常生活動作に何かしら支障をきたしてしまう方の、出る発生率みたいなものがですね、半分以下になると言われています。ですので運動する場所に行く必要はなく、何かしらこう外出する行き先があるっていうことが大事になってきますので、うん、運動しなくてもいいので趣味のサークル活動だったりとか、うん、習い事に行くとか、そういった行く場所を見つけるっていうことが大事になるかなと思います、
はい。そしてもう一つが、最後に加わったのが口腔機能のケアということが大事になるということです、はい。ここまで、ね、予防面について伺いました。次回はですね、白石さんが活動されています世田谷フレイル予防普及協会の活動について詳しく伺います。白石さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで安心健やかセンターからのお知らせです。安心健やかセンターは高齢の方々が住み慣れた地域で生き生きと暮らせるように、さまざまな支援を行うための身近な相談窓口です。窓口では保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職員がご相談に応じます。相談に関する秘密は厳守しますので、安心してご相談くださいね。認知症についても、認知症専門相談員が中心となって認知症に関するさまざまなご相談をお受けします。安心健やかセンターは区内28カ所に設置され、祝日を除く月曜から土曜日の午前8時30分から午後5時まで開設しています。詳しくは世田谷区のホームページをご覧いただくか、世田谷区高齢福祉部介護予防地域支援課認知症在宅生活サポート担当5432-2954までお問い合わせください。認知症安心健やかライフ、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。